皆さん、ご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年8月20日金曜日、週刊自閉症ニュース第145号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。AFP BB ニュース8月18日のニュースです。注意欠陥多動性障害と誤診された子ども100万人の可能性。アメリカでは幼稚園クラスの中で最年少で、その分未発達であるがために注意欠陥多動性障害 ADHD と誤って診断される子どもが約100万人に上っている可能性があることを、ミシガン州立大学が8月17日に発表しました。研究結果は医学誌ジャーナル・オブ・ヘルス・エコノミクスに掲載されます。 ADHD の判定は医師が行うことになっていますが、判定されたケースの多くはクラスの最年少の園児たちの問題行動に関する教諭の所見が影響した可能性があるといいます。最年少グループの問題行動は、情緒や知性の未発達を反映したものでしかないかもしれないと、同大学のトッド・エルダー氏は指摘します。大分合同新聞8月18日のニュースです。障害者受産施設にも不況の波、大分。大分県障害福祉課は、県内の障害者が働く受産施設97カ所の2009年度の平均工賃をまとめました。平均月額工賃は 13,476 円、2008年度より131円の微減となりました。世界的な不況の余波が障害者施設にも及んだ形ですが、業界を伸ばしている事業所もあります。どうかは事業所間の連携を強め、大量受注に対応できる仕組み作りや技術力向上を図りたいとしています。また本年度平均工賃を下回っている事業所を中心に、生産管理、経営改善などのアドバイスをする支援事業や、製品種別ごとに複数の事業所が集まり技術力向上などを話し合うプロジェクトチームを発足させる計画で、工賃アップによって障害者の所得向上、自立へつなげたいとしています。神戸新聞8月18日のニュースです。県の音楽療法士制度10年、認定者250人超に。兵庫。音楽のリハビリ効果に着目し、兵庫県が独自に要請してきた県音楽療法士の認定が2010年度で10回目を迎え、認定者が250人を超える見通しになりました。音楽療法を導入している高齢者施設や病院などは県内に約460施設ありますが、常勤の音楽療法士は約1割にとどまり、兵庫県は社会的認知度を高め、さらに裾野を広げたいとしています。兵庫県は普及を進めるため、9月24日から26日に神戸である音楽療法学術大会に合わせて、9月25日午後1時10分から神戸ポートピアホテルで音楽療法をテーマにした県民フォーラムを催し、シンポジウムや座談会を開きます。定員400人で無料です。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容はブログ自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ皆様にお届けするものです。さて今週のピックアップは、毎日新聞8月14日東京朝刊に掲載された野沢和弘さんのコラム、猫のあくびをご紹介させていただきます。猫のあくび、もう一つの美術館。強烈な夏の日が照りつける。古い木造校舎から懐かしい匂いがした。ここは栃木県那珂川町。里山の中腹にもう一つの美術館がある。明治から大正期に建てられた小学校が廃校になり、梶原典子さんが建築家の夫と開設した。美術系大学を出て設計事務所などで働いていた梶原さんだったが、2番目の子供に自閉症という障害があることが分かり、療育にかかりきりになった。障害者のアート作品に出会い、正直な感性や生きる力強さに衝撃を受けたことが、自らを見つめ直すきっかけになったという。知的障害のある人たちを一方的に社会に引き込むだけでなく、個性として彼らの世界を認めよう。彼らの存在がポジティブに認められるような社会に働きかけていこう。そんな思いを抱き、98年に東京から家族で移住した。もう一つの美術館は、来年開設10年を迎える。年に3回の企画展、ワークショップなどを開催しているが、入場料だけでは建物の保全、管理費を賄いきれず、寄付を募っている。この夏の企画展、アート&グラフト&グッズでは、絵画や陶芸作品に混じって障害者アートを取り入れた服、靴下、パンツ、バッグなどユニークな作品が展示されている。古い教室に佇んで作品を見つめていると、どこからか子供たちの笑い声が聞こえてくるような気がした。このコラムの挿絵の作者である伊賀隆さんの作品も展示されて人気を集めていたことを読者の皆さんにお知らせしておきたい。以上、毎日新聞8月14日東京朝刊に掲載された野沢和弘さんのコラム、猫のあくび、もう一つの美術館でした。この美術館のことを私はこのコラムで初めて知りました。栃木方面に出かけた際はぜひお伺いしたいと思っています。なお、このもう一つの美術館のホームページの URL を当ブログ内にもリンクいたしますので、ご興味のある方はぜひお尋ねくださいね。以上、今週のピックアップでした。週刊自閉症ニュースの姉妹番組であるそよ風対談自閉症とともにでは、スペシャル対談2010年夏を配信中です。今回のゲストは自閉症会話用携帯補助アプリ Voice4U の開発および販売をされている久保由美さんをお招きしております。全3編を配信中です。よろしければぜひそよ風対談2010夏をお尋ねくださいね。さて、そろそろお別れの時間です。次回146号の配信は8月27日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。